With You、 あなたらしく輝いて。このコーナーは長崎県男女共同参画室の提供でお送りします。毎月第2第4火曜日にお送りしています。今月は DV、 いわゆるドメスティックバイオレンス、配偶者などからの暴力について取り上げています。今日は長崎県の DV の現状と被害者支援についてお話を伺います。長崎県長崎子ども女性障害者支援センター女性支援課長の岸本康子さんにお電話がつながっています。岸本さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず長崎県の DV の現状はどうなっていますか？
はい、長崎佐世保の子ども女性障害者支援センター女性相談窓口で受け付けた相談件数は平成26年度2509件でした、
はい、
そのうち DV に関わる相談件数は1686件で、うん、全体の 67.2% を占めます、
はい、
相談件数全体に占める DV 相談件数は例年7割前後で推移してます。
そうですか。
実は内閣府が3年に一度実施している男女間における暴力に関する調査において、既婚の女性の約4人に1人が配偶者からの暴力の被害の経験がありながら、被害女性の 45% の方はどこにも相談をしていないという報告があるのですけども、そのことを考えれば実際の被害者はもっといらっしゃるのではないかと思われます。ご承知の通り DV、ドメスティックバイオレンスですけれども、日本では配偶者や恋人など身近な人からの暴力、相手の人権を侵害する行為を指しています、殴るとか蹴るとか身体的な暴力はもちろんのこと、相手の行動を制限する、例えばメールをチェックするとかですね、あと友達と付き合うことをさせないとか、脅す、罵るなどの暴言などの精神的暴力、あと性的行為を強要するとか否認に協力しないといった性的暴力も含まれます。命に関わるということがあるため身体的暴力にかかる相談が中心にはなるんですけれども、最近の相談の特徴として DV 以外に借金とか子育て、病気であるっていう問題を抱えていらっしゃる方とか、あとは反発を感じながらもなんかもう諦めてですね、長い間結婚生活を我慢されてきた高齢者の方からの相談が多くなってきているように感じています。
そうですか。前回佐賀の、センター長にお話伺った時も、もう10代から70代80代までの幅広い女性の方からの相談があるということでしたが、長崎県の場合もご高齢の方からの相談もあるということなんですね。
最近増えているような印象があります。
そうですか。センターでは具体的にどういった支援を行ってますか？
はい、この子ども女性障害者支援センターというのは配偶者暴力相談支援センターという機能を持ってます。
はい、
配偶者からの暴力の防止と被害者の保護のための相談、医学的心理的指導、安全の確保および一時保護、各種情報提供、保護命令制度の利用のための援助などを行う機関です。
はい、
まずはとにかくお話をじっくり聞いて、その方が抱えていらっしゃる問題の整理をします、で同時に DV を受けたのは被害者のせいではなくって、暴力を振るった相手の問題であることを伝え、ご自分を責めることから少しでも解放されるように支援をします。でまた身体的暴力や命を脅かすような精神的暴力については DV 防止法による保護命令を申し立てることができますので、その情報提供とか申し立てのための支援なども行います。でその他 DV 被害者として受けられる各種制度の説明など情報提供もいたします。で被害が深刻で避難が必要なケースについては被害者と同伴するお子さんの安全確保の手立て、いわゆるシェルターに関する相談も行っています。その方の置かれている状況に応じて様々な対応が可能です。またDV の目撃など、同居する家族における配偶者への暴力は児童虐待にあたると、児童虐待防止法でも定義されておりまして、被 被害は直接暴力を受ける女性に及ぶだけでなく、次世代を狙う子どもたちへも深刻な影響を及ぼすものであることを、児童相談所の機能を持つ子ども女性障害者支援センターとしては念頭において支援に関わっております。
そうですか、
はい、
やっぱりね、次世代を担う子どもたちの心にもね、
はい、
影響を及ぼすということですから、そこら辺の対策もね、大事になってくるんですね。
はい、そうです。
これからの課題について教えてください。
はい、EV やストーカー行為など女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものであって、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題と考えています。本来暴力は決して許されるものではありません。男性も女性も DV は人間の尊厳を踏みにじる人権侵害だという考え方を徹底する必要があります。でその一つの方策として、長崎県では講師を派遣して DV 予防教育っていうのは県内の学校とか職場などで実施をしております。
はい、
で一方で誰にも相談できずに一人で悩んでる被害者がたくさんいらっしゃると思います。DV の相談窓口を知ってる人は3割程度というふうに言われております。でもしかしたら自分の身に起きていることが DV ではないかと思われたとき、またもしも身近にですね、DV 被害を受けてらっしゃるのではないかと思う人がいた場合には、ぜひ私どもセンターとか、お住まいの市役所、役場、で最寄りの警察などへの相談を進めていただければと思います。
はい、
DV であるんだっていうふうに気づくことがやっぱり解決の第一歩になります。一人でも多くの方が、自分一人で抱え込まずに相談機関とつながって解決の一歩を踏み出すことを心から願っております。
はい、まあ、私だけ我慢すればいいとかね、
はい、い
やうちの恥になるからそんなの人に相談したくないとか、もうそういう気持ちを持たずに、
ね、
とにかく身近なところに相談するということが大切なんですね。
はいはいはい、勇気がいることだと思うんですけれども、それがもう解決の第一歩になりますので、ぜひ悩んでいらっしゃる方は相談をしていただければと思います。
はい、今日は長崎県の DV の現状と被害者支援についてお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お話は長崎県長崎子ども女性障害者支援センター女性支援課長の岸本康子さんでした。 With you あなたらしく輝いて、このコーナーは長崎県男女共同参画室の提供でお送りしました。